はい、ということでお便り会でございます。はい、今回も結構来ておりますので、
はい、ありがとうございます。
読ませていただきます。
はい、
岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
未亡人になりたい。
え、
あ、これがあれです、あのオカルトネーム的な。
未亡人になりたいってすごくない？
はい、かっこ21歳男ですと。
え、どういうこと？
だからもう深く考える必要ない。
ああ、そういうことなんだ。
シンプルにこういう名前だということでございます。私はラブホ清掃員として日銭を稼いでいるのですが、そこであった少し不思議な話について現代の妖怪ポストトシボーイズさんの方にお便りさせていただきましたと。
そんなことないですけど、
他もあるけどな結構、ね。私の働いているラブホは1階がエントランス、事務所になっており、
うん、
2階から5階に槍部屋が10部屋ほどある作りになっております。
ラブホで働いてる人が槍部屋
っ
つんだな。
槍部屋って
部屋のこと、
普通に部屋でいいと思う、うん。10部屋ほどあると、
うん。
今回お話しする不思議な出来事は決まって5階で起こります。
へ、
いくつかあるのですが簡単に説明させていただきます。
はい、お願いします。
お客様からたびたびお風呂の中で泥で汚れているや部屋の中に泥の足跡のようなものがあるといった胸のクレームが寄せられます。
うん、
しかしお風呂場の場合髪の毛一本でも苦情の元となるため使用未使用関係なく清掃員が掃除をしているので前のお客様の汚れという可能性は低いです。
うん、
泥の足跡についても清掃の時汚れがつかないよう専用の靴に履き替え最後、点検員がくまなくチェックをした上で部屋を売るので、
うん、
こちらもいつついたものなのか不明のままです。
うん、
2個目が、
うん、
1人で掃除している際たまに部屋の電気が消え、鍵がかかった状態で部屋から出れなくなる。ラブホの設計上1階にある受付に電話をして鍵を開けてもらうシステムですが清掃中はその、機能が邪魔なのでオートロック機能は解除した状態ですと。うん、他には常時流れている室内 BGM の音量が急に大きくなる、開いている部屋の中にあるドアが急に閉まるなど他の従業員の中には誰もいないところから変な音がした、名前を呼ばれたと証言する人もいますと。ホテルの老築化や、大げさな他の清掃員が流した噂なのかもしれませんが、私は何か不思議な力が働いているのではないかと思います。
うん、
過去泥多忙の仕業かと思ったのですが、うん、手がかりが少ない上に悪いことは何でも妖怪のせいにするなとヌーベイに怒られそうなので、うん、不思議な出来事として片付けていますと。
はい、
もし岸本さん、林さんが知っているラブホテルでの怪現象や都市伝説と、何指が好きかを教えてほしいです。
何指？
私は右足の中指ですと。
変なの？
うわ、人生で初めてラジオにお便りを送るので読みづらいと思いますが、いえいえ、岸本さんのお力で分かりやすく説明していただけると幸いですと。
はい、
未亡人になりたいでしたと。
はい、ありがとうございます。
ちょっとね情報が錯綜しておりますけれども、
面白いお便りでも、
まあ、ラブホはね結構あの怪談とかでもよくあれになるよね、
うん、
テーマとか場所ね、
うん、
でてかまあホテルかラブホに限らず、
うん、
ホテルは多いよね、
多い
そういう話ね、
個室はやっぱ多いっすよ。
うん、でまあ彼の働いてるラブホでは5階で全部怪奇現象が起こると、
うん、
足跡の泥がついてるみたいなのが部屋にあるっていうのはちょっと嫌ですけどね、気持ち悪いなと思いますね。
う
ん、
ケースとして似たような話はありますよ。
ケース、
うん、
泥のやつ、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、普通に暮らしてる人がいて、
うん、
で部屋の中になんかね泥の足跡があるんですって。
うん、
でお風呂入ってたんですよ、
うん、
シャワー浴びてて、そしたらゴポゴポ言うからなんやろと思ったら、
うん、
泥がね、
うん、
排水口からうーっと出てきてたみたいな、
うん、
なんやこれってなって、
うん、
でそれをいろいろね、
うん、
泥の性質やらなんやら調べてみたら、
はいはい、
その時代のもんじゃなかったんですよ。
へ、
泥っていうのが
ね、うんうん、
だから時代を超えてその泥っていうのがボコボコ出てきたって話があるんですよ。
うん、
なんかそこが実はもともとお墓かなんかで
ホテル自体、
うん、だいぶ前にね、うん、お墓があってそこ崩してしまって何かが建って何かが建って何かが建って何かが建ってホテルが建ったみたいな感じなんですって。
うん、
だからちゃんと供養してないからそこに住んでる人の 要排水溝から、
うん、
その昔ごちゃった時の時代の、
うん、
あの土が、
うん、呪いみたいなもんなんかね、
っていう話は読んだことあります。
へえ、
はい、
泥ね。あと足跡っていう時点でちょっと気持ち悪いからな、うん、これはありそうだな。でも、
うん、
なんかでもねホテルって本当にかなり気をつけるから清掃には、うんうん、あんまり確かにないんだけどね普通
でしょうね、
うん、俺のね知ってる子で、
うん、
五反田で働いてる子がいいんだけど、
おーすごい、ね、風俗系
ね、うん、で五反田の風俗嬢たち、
うん、
特にデリヘル嬢の間で、
うん、
NG が出るホテルってのがあって、
うん、
ラブホテルなんだけど、うん、そこはでも五反田界隈ではもう心霊ホテルとして有名で、でそこはもう最初から NG なのよ、うん、女の子たちそこでのプレーは私はできませんっていうことで断っちゃうっていう有名ホテルが。
何が起きんの？
ね、有名なので言うと女の霊がシャワー浴びてる時に出てくるみたいなこととかだったかな、
うん、
で、ね、部屋もね2つあって、
うん、
1個の部屋の方は和室なんだけど、
うん、
はね謎の石が置いてあるのよ、
うん、
なんかね気持ち悪い、なんでこんな石あんのみたいなオブジェとして置いてあって、なんかそれが関与してんじゃないかみたいな噂立ってるよ、
うんうん、
多分調べればね出んじゃないかな、
うん、
結構有名心霊ホテルラブホテルで、
へ
え、まあそうそう、まあいいやその話は。
泊まりたいな。
うん、ねただ今ちょっとあれだから閉鎖するかもっていう。
あ、そうなんですか。
やばいから、そもそも売り上げそんなあるようなとこじゃなくて、うん、どう大丈夫かなっていうのはあるんですけど。あと何指が好き？
人差し指
手の、
はい、
うん、
キムさんは？
俺薬指かな。
満足？
右の、
はい
はい、ということでありがとうございました、
はい、
次行きましょう、
はい、
岸本さん、林さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
先日はお便り読んでいただきありがとうございます、
はい、
喜びから3回は聞き直しました、
うん、
幼女の夢のアイコス太郎ですと、
うんうんうん、
今回は50年ほど前に僕の父が幼かった頃に体験したお話をお便りさせていただきますと、
はいはい、ありがとうございます、
当時父の祖母は、病気で半年以上もの間父の住む実家で寝たきり生活を送っていました、
はい、
幼い父を含む家族によって日々懸命な看病が行われていました、
うん、
ですが、家族の思いも虚しく別れの時は突然訪れます、
うんうん、
容体が急変し医師を家に呼んだものの手の施しようがなく聴診器で心音をペンライトで動向を確認した後、丸時丸分五輪中ですと伝えられ、
うん、
立ち会った家族は悲しみに包まれました、
はい、
亡くなって1、2時間経った頃、
うん、
家族は別室で葬儀の段取りや今後のことを話し合っていました、
うんうん、
すると家族一同が仰天する出来事が起こります。
っていう、なんだろう、
一体何が起きたのか、
うん、
そうです、お二人のご想像通りの展開です、
うん、
生き返りました。
え
想像してねえけどな寝たきりだったのが嘘のように、
うん、
体調も良くなり歩いて話し合いが行われていた階の違う別室に現れていたのです。生き返ったことに追い打ちをかけるように歩いていることに家族は再び仰天します、
うん、
長く続いた寝たきり生活が原因で血流が悪くなり背中が腐ってしまう、
うん、
床ずれになっており、
うん、
歩くことはおろか階段を降りれるわけがなかったからです、
うんうんうんうん、
医師の死亡断定の誤診を疑ってはいたものの、
うん、
体調の回復や床ずれが治っている点など医学的に説明できないことが起きているので家族は奇跡をただ喜んでいました、
うん、
ですが復活を果たした約2週間後に急死したという最後を迎えます、
うん、
今度は元気にしていたのが嘘のようにあっさりと息を引き取り目を覚ます奇跡が起こることはありませんでした、
うん、
2度目の命日となったその日の深夜幼かった父は便意を催しトイレへと向かいました、
うん、
トイレは玄関のすぐ近くにあり、ふと玄関を見ると引き戸だけが少し開いており、そこに人影を見ました。戸を開けるとそこには亡くなった祖母が立っていました。目の前の現状を把握できていない父は、中に入らないの？と声をかけましたが、祖母はごめんね、もう入れないの、と返事をするだけで家に入ることはありませんでした。
うん、
父はそこでと記憶が途切れ、目を覚ますと朝で玄関で寝ていたそうです。幼い頃から霊感があった父曰く、玄関で見たのは祖母の霊だったとのことで、最後のお別れをしに来たのではという見解です。にわかには信じがたいと思いますが、以上が父が実際に体験した不思議体験ですと。これからも2人の ご活躍を応援しております、
はい。
長々と失礼しましたと。PS 先日の養女の補足や父の霊感については後日またお便りさせていただきます、
はい、
またいろいろあるみたいですね、
うん。
ということで、生き返った祖母っていう感じですけども、
うん、はい、
こんなことあるんすね。50年ほど前か、
うん、でしかも
50年ぐらい
前、背中床ずれとかで腐りかけてたんでしょ。
だってずっと寝たきりの看病をしてたって話が入ってるからね、うん、半年以上
すっと立ち上がって別の部屋に行くなんてこと可能なの
ね。いやだからそう、
ね、奇跡をね、
奇跡としか言いようがないけど、うん、体調がさ、
うん、
その生き返るのはまあ誤診でありえるとしても、
うん、
体調というかその健康面がアップするっていうのがよく分かんないよね、
うん、
システムとしてどういう構造でそうなのかっていう、ね、これ調べないのかね。
あ、どう
お医者さんか、
うん、
すごい不思議だもんな。
確かに。それでもうなんかさ、分かったらさ、そのメカニズムが分かったら歩けない人全部歩けるんじゃないの、
うん、でも2週間しか持たないんでしょ。でも
はい
いやいや、はいってあれみたいなもんなんかね、ろうそくの消える前にちょっと
あ
ボッと燃えるみたいな、なんか、はいはい、
かもしんない。
これでもなんか前さ、俺トシミナだったと思うけど、うん、あの生き返った人特集みたいなの多分やった記憶なんだけどさ、
だいぶ前にね、
うん、でも大抵はあれよね、やっぱり誤信的なものとかで、うん、こういう奇跡っぽい話ではなかったと思うんだよな、
う
ん、
そうっすね。
50年前でしょ。別にそんなに医学的にひどい時期とかでもなさそうだし、
ね、うん、そうですね。
これはだいぶ不思議だな、
うん、面白い。
あれなんか関係してると思います？霊感的なもの、うん、だって
僕
現れてるじゃん。
もう
最後に
一個ある話があるんですけど、
うん、
知り合いの家のおばあちゃんが、
うん、
寝たきりだったんですけど、
うん、
急に歩けるようになって、
うん、
孫か、だからおばあちゃんの孫、
うん、
僕その子が知り合ったんですけど、男の子で、
うん、
その子の部屋に立って歩いていって、しかも階段上がっていって2階なんで、
うん、
でも歩けるわけないんですよ、寝たきりやったんで、
うん、
上がっていって部屋で何か探してたっていう、
うん、を見てたってこと？
そう、
その様子
で、うん、いやなわけないってみんな思うから、
うん、
何してんのおばあちゃんって言ったら、うん、もうなんかに取りつかれたみたいに、死体探してんだよ、
うん、
死体探してんだよ、黙ってろ、うるせんだよみたいな、もうおばあちゃんが使うような言葉じゃない、
うん、
もう口汚い言葉で罵ってきたんですって、うん、だからこれは完全になんか取りつかれてると思ってたみたいな。
そうだね、それっぽいね、う
ん、でなんか霊媒師とか呼んだんだけれども、もうどうもこうもならんかったって話があって、
うん、
でもそれはなんか違うっぽいもんね。
取り付いてるとか違うしそうだけどね、
普通に会話できてるしね、うん、
なんだろうな、
すごいわ。
不思議なこと3つぐらいあるからなこれ、
うん、
ちょっと何とも言えない感じになる。
亡くなったはずのおばあちゃんが、
うん、で最後霊で出てきてるし、
うん、
うん、なんだろうな、お父さんの霊感がやっぱ関係してるのかもね。
なそうでしょうね、うん、でも
ありがとうございます。
いやすごい話。
じゃもう一個いきましょう、
はい。
岸本さん、林さん、早瀬夫人、ごきげんよう。いつも楽しく視聴させていただいております。トラトラトラと申します。
ありがとうございます。
私は霊感はありませんが、少し不思議な体験ならあります、
はい。
私が一軒家を借りて一人暮らしをしていた頃の話です。もともとは何かのお店だった2階建ての店舗兼住居 でした、
うん
1階は店舗スペースでシャッター付きのガランとした空間、
うん、
私はそこをバイクガレージとして使用していました、
うんうん、
2階は普通の住居です。手前の部屋はリビング、奥の部屋は寝室として住んでいました。向かい側にはレストランがありました。その日は疲れており、朝方から夕方くらいまで寝室で眠っていました、
うん、
ふと子供の集団が笑いながら騒いでる声で目が覚めました。キャーキャッキャッキャーアハハアハハという感じです、
うん、
笑い声は向かい側のレストランの駐車場から聞こえます、
うん、
うるさいなと思いながらも疲れていたので我慢。しばらくすると笑い声の集団はシャッターの前まで移動してきました、
うん、
騒がしい声が一層大きく聞こえます。うるさいですがまだ我慢していました。いつの間にか笑い声は寝室の下から聞こえるようになりました、
うん、
1階のバイクガレージです。え、入ってきちゃったの？シャッターは閉めていたはずなのに。イラッとしましたが、自分がうっかりしてシャッターを開けっぱなしにしていた可能性はあります、
うんうん、
子供がバイクや工具をいたずらしてはいけないので確認しようと思いました、
うん、
だるいのとめんどくさいので少しの時間ベッドでグズグズしていました。すると笑い声の集団は2階へと移動してきたのです、この時点で私は怖くなりました。1階から2階へ階段を登ってくる足音が全く聞こえなかったからです。
お、
手前のリビングで騒いでる集団がこの世のものであるとは思えませんでした、
うん、
このまま去ってくれと心で叫びました、
うんうん、
下手に刺激をしないよう、私はたぬき寝入り作戦に出ました、
うん、
去ってほしいという願いは叶わず、ついに寝室にまで侵入してきました、うん、ものすごく近い距離で笑い声が飛び交っています、
うん、
目を開けたらやばいものを見てしまう。間違っても目を開けないようにギュッと閉じ耐えていました、
うん、
恐怖で身動きができません。相変わらず笑い声は鳴り響いています。やがて笑い声がしなくなり静かになりました。次の瞬間、子供の小さな手でパチーンとほっぺたを叩かれました、
はい、
ここで目を開けたら負け。目を閉じて耐えてるうちに眠りに落ちてしまいました。気絶したのかもしれません、
うん、
気がついて起きるとほっぺたに小さな手の感触がありありと残っていました、以上です。一体あの子供の笑い声の集団は何だったのでしょうか、
うん、
当時はとても怖かったのですが、悪いものではなかったように今では思えています。もしも目を開けて見てしまっていたらどうなったのか分かりませんが、また同じようなことがあれば勇気を出しガン見してやろうと思っています、
うん、
そしてトシミナティに送ってやるぞと思っておりますということでございますね。トラトラトラさんでございますけど、まあ、かなり不思議体験というか、もう怪談に近いけどなこれ、
うん、
あれですよね。だから子供たちの集団、集団っていうのがちょっと嫌だな、
うん、そうね、
一人じゃないもんね、うん、これなんかあんのかな、
すごいっす
ね、ヒントとしてね。
なんかもうほんまに全然見当違いやったらごめんなさいですけど、
うん、
震災の時にさ、
うん、
学校をさらってったのよ津波が。
学校ごとね、
ごと、ほんな子供が何人も亡くなったのよ、
うん、
で遺体をね、
うん、
要は引き上げて、
うんうん、
で、まあ、保管しとくのよ、
うん、
で保管しとくときに名前が分かんないのね、
うんうん、
名札がついてるわけじゃないし、はいはいはい、大人みたいに財布ずっとる持ってるわけじゃないから、うんうん、
身分証明がないと、
うん、そうだから名前をつけてあげないと要はただの遺体になっちゃうから、
うん、
名前をつけるのよ、何でもいいの、
それはもう誰かが
担当の人
みたいなのが、何でもいい、
分かりやすい名前、うん、太郎くん、一郎くん、二郎くん、何でもいいんですけど、名前をつけてあげてその子をもう要は人間として、
うん、まあ、物じゃなくて人間としてっていう意味合いがあるってことでしょ、うん、そうなんです、使うん
ですよね、うんうん、そしたら、
うん、
なんですけど、
うん、
夜中、
うん、
まあそこでなんていうんですかね、その警備みたいな人が立ってたら、
うん、
子供のよう走る、
うん、音が、
うん、遊んだりとか、まあまあ、まるで学校で遊んでたみたいな感じで、
うんうん、
わきゃわきゃわきゃわきゃって言ってて、
うん、
その警備の人、
うん、
っていうのが、まあもしかしたらその亡くなったから遊んでる時とかなんか分からんけど亡くなったから学校で例になっても、まあ親が遺体を引き取りに来るまで、
うん、
まあ暇つぶしじゃないけれどもなんで遊んでんのかなっていう話があったのよ。
はいはいはい。
だからちょっとそれに近いなと思いましたね。
そうね、うん、そうなんか俺も学校感あるなと思ったよ、うん、あのまあ子供の笑い声の集団ってもうそんな感じよね。
わちゃわちゃしてんのね、
うん
うん、
これなんで来たと思う、
なんだろうな、
何の理由があって来るんだろうなって思ったんだけど、
うん、まあ、でも興味なかったんじゃない、
うん
うん、何か求めてきたわけじゃないと思うけどな、すっと入ってないの本当に
か、ね、たまたまあの遊んでほしいとかそういう系かな、
うん、そうじゃない、
なんかでも
目的あったのかな、
一軒家じゃんそもそもここが建物が、うん、ちょっとやっぱなんか変わってるよね住居としても、その1階が店舗でバイクガレージみたいになってて、
うん、
2階建てで住居ってことでしょ、
うん、
なんかそもそもそこになんか元々があったのかなとかさ、
はいはいはい、子供たち
建物の作りがさちょっと普通の住居じゃないもんなと思って、うん、遊ぶ場所があったのかとかさ、
うんうんうんうん、
なんかね理由がありそうって思っちゃうけど、
もともと公園あったみたいなね、
うん、なんだ
休校があったとか、
うん、
調べたら、
まあ、そこまではないか、さすがに、
まあまあね、そこまで行ったらもう
できすぎてるから
本
や映画ですよ、まあ、そうね、あ、うん、まあ、ちょっとできすぎ感あるか、そうなると、うん、でもまあ話としては面白いね、
面白いですね、うん、
あなたのあのあれもそうじゃないですか、来てたの子供だったもんね、
あの
事故物件のやつもね、
そうそうそう、
同じような感じですよ、
うん、
徐々に近づいてくる感じとかも、うん、はいはい、思い出しましたね、ちょっと
いい話、
はい、だ次回っていうかもし今度あったら、あの、うん、今度は目を開けるって言ってるんで、
うん、
ぜひ開けたらどうなるのかと、ね、どんな子供だったのかと送ってもらえればなと思います。
覗き込んでたらめっちゃ怖くない、みんなで、
どそうだね、でも子供ってやらない、
覗き込むの、
寝てる大人とかを
やるやるやる、
あのこうやって何してやろうかみたいな、
うん、みんなで、
うん、
覗き込んでたら怖い、
でじゃんけんで負けたやつがビンタしたとかそういう話っぽくなるもん
ね、
うん、はいはい、
すごいわ、
どうしようかな、もう一個いこうかちゃん、
はい、
はい、ちょっとだいぶテイストがあります、
はい、
いきます、オカルトネーム京介さんです、
ありがとうございます、
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝見しております。
おはようございます。
ここ数年の悩みを解決してもらえたらと思いメールさせていただきました。
は
い、
何でしょう。
私はと少し特殊な仕事、かっこ本業は彫り師、副業でイベントなどに呼ばれ金箔師をしております。
へ
え。確かに少しじゃなくて結構特殊ですけどね。
彫り師と
金箔、あれよ、縄師、
うん、分かるけど、うん、あれだ、反射だ嘘
なかなか出会いがなく、うん、5年ほど彼氏がおりません、
ね、女性、
女性、女性なんですよね、はい、で、
うん、
いい人と出会えたとしても職業を言うと大体距離を置かれ、お付き合いしてから仕事のことを話すと喧嘩になることもありましたと。
いや俺全然興味あるけどな
職業にね、
うん、
うん、はい、仕事が安定するまで大変なことの方が多かったですが、
はい、
この仕事が好きですし転職する気もないので、
うん、いいと思います、
どうしたらいい人と出会えますでしょうかと、
うん、
アドバイスをいただけたら幸いですと、このような時期なので体調にお気をつけてお体ご自愛くださいと、
そっか、今後も
ご活躍楽しみしておりますと。
仕事すぎて
要は、そうなんですよ、
うん、
まあ堀氏もまあかなりあれよね、
うん、
出会う人限られるし、
うんうん、
金箔師に関してもなかなか出会い自体はね、うん、
まあね、
まあまあ、あのそんなに多いとは思えないんですけど、
うん、
ただあのこの方の多分悩みの一個がだからその仕事で喧嘩になったりすることがあると、
うん、
でそれを黙っていてバレたらまたそれであ
の、まあ、そうかそうか、なんで隠したんだよ
っていうことになってっていうことだよね、うん、多分職業を言うのがちょっとあんまりいい方向に行かないと、
うん、
でも職業はすごい好きで変えたくないと、
うん、職業は変えなくていいし、
うん、なんかやり方ないか、
恥だと思うことも全くないですね、素晴らしい仕
事ですよ、うん、いや恥、そうですね、
本当に、
うん、
だからもう今まで会った人はただただ料金が狭いだけで
料金っていうか、うん、そうね、
いや本当ですよ、
だってか俺もそうなんだけど普通に興味の方が勝たないかなって思うけどね、うん、だって知りたいって思うよね、こういう
知りたい
特殊な職業の方が、まあ、
それが要はその恋に行くかどうか、
うん、あ、まあまあそうか、
ちょっと分からないけれども、ね、 職業自体は全然悪くないし面白い仕事されてるなと思います、うん、なのに出したら僕らも変わらないしね。
まあそうですよ、
うん、変わった職業だし、うん、そんな変わらないから
別に何とも人に言えない度で言うとこっちも高いですから、うん、
高いですからね、うん、オカルトやらせてもらってますってね、
うん、まあ俺は言わないけど絶対それは言わないけど 100%
そうか、
うん、でも僕個人的には女性ホリシーとか、
うん、
結構かっこいいイメージなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
だから強いっていうかね、うん、イメージ的な感じですけど、うんうん、なんかだから来たお客さんとかはダメなんかね。
いやどうなんだろう、
それはタブーなのかな。
あれはどうなの、あのカメラマンとかさ、
あそのタトゥーを撮る人とかって
こと、うん、
そう、あいるよね確かに。
なんかその同じ職業、もうほんま直接つながるような職業だとちょっといろいろぶつかるかもしれないけれども、うん、なんかその自分のお仕事をお手伝いしてくれるようなサポートに回ってくれるような職業の人はダメなんですか。
サポート、
カメラマン、彫り師だったらホテルとか撮るとか、かっこいいですねみたいなとか、金箔もさ写真撮って
る、まあまあそうじゃんね、イベントだからね、うん、
カメラマンとか。
そこね
ダメなの。
いやダメではないと思うけどね、まあ、そっちの方が理解度は高いと思うけどな、う
ん、同種になるのかなそれも。
どうしまあでも全然職場恋愛でいいと思うけどさ、彫り師とか多分あれよね、個人の仕事だから、
うん、
ねえあんまり人と共有して一緒の作業するとかあんまなさそうだもんね、うんうん、
あれって事務所とかに入るの彫り師とか。なんかでも
いやいやあの弟子入りとかじゃない、 あのあっても、
あもう海外でなんかあるの、やっぱタトゥー屋がたくさんあるじゃない、
うん、あるね、
ああいうとこはもうほんまにちゃんと練習したんかみたいな人らが、
うん、
持ってるよね、なんかほんまに。
ああいうや
つ、あれ怖いわ、色入れるやつ。
でも自分の実験体にしてやってるみたいな人多いからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、まあそっか、職業で。でも今さ、でも今時よ、
うん、
あれ職業でどうこうっていうのって、
うんうん、
選ぶっていうよりかはもうあのあれあるじゃん、出会い系アプリとか、
うん、
だから、ね、そのそこにこだわって周りで探すと確かにすごい確率低そうやけど、
出会い系アプリでさその人が出会う人ってさ、
うん、
掘る人か掘られてる人か縛る人か縛られてる人じゃない。
いやそんなことないでしょ。
本当。
いやでもそこで、
うん、
あの先に出しとくんで、ちゃんとその、うんうん、そこは隠さずにこういう仕事をしてますってのは言っとけば、うんうん、もう分かった上で来るから、う
ん、なんかあの職人がさ、うん、出会い系やってんのよね今ね。
あそうな
の。うん、なんかね広告で見たのよ、
うん、
あの山の中で職人してる人でも相手が見つかるみたいなやつやってて、
うんうんうん、
いや最初はバカにすんなよと思ってたけど、
うん、
切実に困ってますみたいな感じのツイッターかなんかで見たのよ、
うん、
あほんまに困っててやってんやと思って、やってんだと、うん、俺もほんま笑い物にされてんのかなと思ったから職人さんが
、うん、あそれはちょっと良くないね。
でもそのアプリを通してちゃんとお付き合いできて結婚わからないけれども楽しく暮らしてますっていうのがあったから、
ま
あ、長さん言うように、うん、そのアプリ
とかいやいやそう方法ね、う
ん、直接会って話せる人なんてやっぱ限られてるじゃない、
うん、
でもアプリってなるとやっぱ広がるからさ、無限
でしょ、もうもはや、う
ん、無限、
海外でも行けるし、
あ外国人いいかもな、
うん、あとねあのフェチとして、うん、タトゥーフェチみたいな人いるから、うん、
いるいる、
まあ、彫り師の人って自分に彫ってること多いから、
うんそうね、
だからもし彫ってんだったらそれを狙うのもあるよ、
うんうん、確かにね。
ちょっとこれ言っていいやつか分かんないんだけど、はいはい、あのさ千原誠司さんいるじゃん、うん、あの人さ、
うん、
性癖でさ、
うん、
あのまあ、今はやってないと思う、
うん、
すげえ昔、
うん、
あのデリヘルみたいなのを呼ぶ時に、
うんうん、
必ずとんでもない背中にでかい入れ墨を入ってる女性を呼ぶんだって、うん、でその女性呼んでプレイするのかと思ったら、うん、その背中見ながらワイン飲むっていう性癖があったらしくて、
すごい、
そうそれすげえ印象残ってて、その話、
いやとんでもない
っ
すね。
だからもうこれがええんやっつって、うん、あのそのどうしてもタトゥーじゃダメなんて、はいはいはい、もう入れ墨クラスの本当の背中バッシリ入ってるじゃないと嫌なんだって、っていうのを聞いて、あやっぱそういうフェチってあるんだなと思って。
いやいるんですね、
うん、お兄ちゃんあんな顔してそんなことしてんだと思って、
そりゃ
すげえ覚えてるわ、
不倫するわ
やっぱね、そうそうそうなんですよ。
もしさ岸本さんあのタトゥー入れるんやったら何入れます？
タトゥーね。
文字でもいいよ。
文字
よくなんか一文字入れてる
タ
トゥーじゃん。ドみたいな、竜みたいな。
カンじゃない、
カン
男、
おかん、あ、カンカンのカンじゃなくてね、
うん、男、
男ね、
けカン AK 神のカン。
いや、やめとけよもう今は。あれは絵は、絵は興味ないの、漢字の方がいい。
ああ、タトゥー、タトゥー俺でも多分あれだな、
うん、
あのやっぱかっこいい系にしちゃうな。
うん、何、
あの竜、竜、うん、和彫りがいいね。でも
誠とったのも背中に、
あ、新選組みたいな、
新選組みたいな、下の名前だし
ダッサ、
うん、じゃ あの新選組の服みたいに掘ったらほんで誠背中掘って、
あ、
うん、これダメ。
いやでも、あ、俺あれ意外と好きなんだけど、
ね、どれ、
アニメ、
アニメ掘る人、
海外、外国人でさ、
ワンピースとか、
ね、アニメまんま掘る人いるの、うん、好きなキャラクターとか。いやだから なんかそういう可愛い系がいいかなと思った。
赤ずきんちゃちゃ、
いや、ピカチュウとかさ。
いやそれはないよ、
わかんないけど
絶対
可愛いやつ、
うんうん、
あのタトゥーイコールさ、うん、ちょっといかついイメージにどうしてもあるじゃん、うん、だからなんか別に可愛いのだ
った、うん、ほんならさ、いかついやつバーン取っといて、いかつくないです取ったら、
うん、かっこ、
ここに、
ああ
、うん、
そうね、
いかつくないです、ね、うん、
ちょっとないな、うん、ちょっとない。
あ、本当ですか、
うん、
で
も俺好きなバンドマンとかは結構入れてる人多いからな、
ロックンローラーはね、うん、バンク系は結構入れてるから、
そこまで俺抵抗ないんだけど、
うんうん、
友達も多いし結構してるやつ、
うん、僕も完全にダンストイレのマークスなんか入れますけどね。
ああ、
うん、
あのピクチャー、
そうそうそう、
ピクトグラムってやつだ、
はい、あれ入れますけどね。
え、どこに、
背中に、背中と両腕
両腕も、
はい、両腕も入れますよ。
女子はダメ、
女子はダメですね、僕
男だから、男だから、
そこは男らしさ、
男感出したい、
見たら一瞬で分かるじゃないですか、男だっていうの、うん、一番見てて思うんですよ、その男っていうので、うん、
青いやつね、
うん、そうだからもう両腕と背中と下にも入れようかな、うん、
いや全然いいと思うよ、
見積もり出してもらいましょう、それで、うん、どれぐらい
かかるか、でも本当に多分一番怖いんじゃないそれが、いや本当にリアルに考えたら俺多分一番怖いと思う、それが。
鍵穴とかは、
鍵穴、
鍵穴背中に鍵穴にしててさ、
どうやるの、
ドクさん
に入れるの、
手をグッて押してもらって、
うん、
ひねってもらってダチャッて遊びするっていう、
いやもう気持ち悪い俺でもすっげえ美人の女の子が両腕に目のタトゥー入れてたのよ、
うん、
ここにあの眼球のもうほんリアルなやつ、怖かったもんな。
いや怖いよね、
やっぱ、うん、タトゥーってだからどういうの入れるかでイメージめちゃくちゃ変わるからね、う
ん、手の目だもんね、妖怪の、
うん、
手に目たまるやつね、
そうそうそう、すごいよあれ、だから
すごいわ、
びっくりする本
当に。へえ、そんなにいいんだな、
まあ、妖怪入れたらいいじゃん、
あ、妖怪な、キャラクター可愛いの、可愛いのいねえからな、
目玉のおやじとか人気出そうじゃん、
ちょっとベタすぎるでしょ、
まあまあそうだけど、
うん、赤坊主と小僧の妖怪入れようかな、
可愛い系、
いや全然可愛くない、
可愛くないの、
むっちゃ力持ちの赤坊主、赤小僧、赤坊主だ、赤坊主と小僧の妖怪って言うんですけど、
うん、
それ入れようかな、
ちょでも流行りそうじゃない、ちょっと
それこそさ、妖怪タトゥー、アマビエとかは今
ね、アマビエいいかもね、
うん、確
か
にアマビエ背中バーン掘ってさ、
あ、いそうだわ、うん、もうやってるかもね、誰か、
あ、そうね、
確かに海外の人とか
で、あ、確かにいるかもしれないわ、すごい流行ってるからね、
うん、そうね、ちょっとじゃあ、うん、頼むとき、タトゥー入れるときはじゃあこの京介さんに頼みましょうか
ね、うん、そうですね、
うん、いいあの男子トイレ掘ってもらいましょう、
じゃあ掘ってもらいましょう、うん、並ばせよ、
え、
いや背中に並ばせよ、並ばせる、待ってますって出
しとる、ああそうですね、うん、じゃああのそういうことなんで、なんだっけ、あ、恋愛ね、恋愛は、うん、あの
アプリ、
アプリ
普通の人に対する恋愛のね、
答え、もうあの今はあのいっぱいあるんで、うん、出会い系が、
恥ずかしいことないんですよ、みんなそれで出会ってんだから、
うん、
もうい
やだ、俺逆に出会い系アプリって一番いいと思うのは、
うん、
初っ端からもうあの自分の性癖とか、うん、なんつうの、
性癖はかかんで
しょ、いろんな詳しく書いちゃえばいいんだよ。
趣味とか、趣味とかでしょ。
で、それに食いつくってことは、それを認めた上で来るわけだから。
うん、あと絶対加工しちゃダメって言ってた。
加工？
加工しちゃダメって言ってた。
写真。
あ、もう後で絶対わかるから、
うん。
うん。
がっかりされるからね。
そう、どこどこで待ってますっていう時に、行って違ったら、もうほんま話もできず帰っちゃうから。うん、
てか下手したら来ないよね。
うん、来ない。
あの、見てね、外で。
うん、そうそうそう。
あいつちゃうわってなって。
それはあるから、加工なんてせずに、 もう本当に今のあなたをちゃんと写真撮って出した方がいいですよ。
なんかそれは単純に出会い系アプリのアドバイスですけどね。
いや、言ってた、言ってテレビで言ってたからね。
あ、そうなんですか、うん、
はい、
じゃあまあそういうことなんで、一応ね、方法としてそれがおすすめですということでございますけど、
はい、
以上でいいですかね。
はい、大丈夫です。
はい、ということで、我々都市ボーイズですね、ツイッターやっておりまして、はい、そちらは、都市ボーイズでツイッター内検索すると出てきます。
はい、
それとあと過去のアーカイブですね、ブログの方にございますので、そちらも都市ミナティブログとかで、検索すれば出てきます。
はい、
あと YouTube やっております。こちらは都市ボーイズチャンネル、 YouTube 内で都市ボーイズで出ると思いますので、はい、そちらも検索してください。
お願いします。
またご意見ご要望お便りなども、募集しております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com、 toshibois02@gmail.com になります。こちらご意見ご要望、お便り、お仕事依頼などぜひ送ってください。ということで、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。